皆さんおはようございます。
おはようございます。
今日からいよいよアドベント対抗節に入りました。イエス様は今から約2000年前に地上に誕生したわけですが、その誕生を人々が待ち望んでいた、その誕生だったわけですが、その当時の人々の気持ちを私たちもですね、共に追体験する、イエス様を待ち望んだ当時の人たちの心をですね、追体験する、それがこのアドベントの目的です。イエス様がこの地上に生まれた目的はいろいろ言えると思いますが、一つはイエス様が平和の君であったということ、この世界に平和と和解をもたらすことがイエス様の目的でした。アドベントの過ごし方、いろいろな過ごし方があると思いますが、今年はぜひこの平和、そして、和解ということをですね、日常生活において少しでも実現する、和解をしていきたいということを願っております。そのことを心がけて歩んでいきたいと思っています。この教会ではずっと第二コリントですね、第二とこうパウロの書簡を読んでいまして、今日もその第二コリントからの連続説教なわけですが、今日の説教題は、なぜ福音を伝えるのかということになっています。パウロは今日の箇所では自分が福音を伝える動機をですね、語っている、そういう箇所です。で、福音という言葉は私たちは当たり前のように使いますね。福音書と言います。福音という言葉をよく使うわけですが、では福音って一体何なんでしょうかということを改めて言いますとですね、いろいろなこの理解があると思うんですね。聖書を読んでも福音という言葉の意味というのは、そう単純ではない、いろんな意味合いがあるわけですね。で、聖書をよく読んでいきますと、この言葉の、エヴァンゲリオンというこのギリシャ語ですが、にはいろんなニュアンスがあるわけですが、しかし今日のですね、今読んでいる第二コリントのですね、文脈をよく読んでいきますと、この福音という言葉はですね、特に神様との和解、神との和解ということが福音の中心的なテーマになっているのがわかります。福音とは何か、いろんな意味があるんですね。イエス様が主がこの世界の主である、王となられたという、そういうことも意味しますし、いろいろな意味がありますが、ここでは神様との和解というのがこの良き知らせの大きなメッセージになっています。で、この神との和解ということは来週さらに掘り下げてお話したいと思っていますが、しかしこの意味をもうちょっと詳しく語ってみたいと思います。パウロは、人間は神様と和解をする必要があるということを言っています。神と和解をする必要がある、これは来週の箇所でもさらに、語られるところですが、神と和解しなさいということをパウロ言います。ただこの和解が必要ということはですね、和解が必要ということは神と人間との間に対立というか、この敵意があるということが示唆されるわけですね。何も対立がなければですね、敵対関係がなければ和解も必要ない。和解っていうのは普通喧嘩をした者同士が仲直りするというんですね。ですから神様と和解しろとパウロが私たちに言うときにですね、その前提として人間と神の間にはこの敵対、敵意があるということが示唆されているわけですね。ただ神に対して敵意を持つ人っているんでしょうかね。そういう神様に対して敵意を持つ人が果たしているんでしょうか。神に対して一生懸命皆さんこう拝むわけですが、神に対してこう何か敵意を持つっていうのはあんまり、なんだろうなというふうに思われるかもしれません。で、特に現代の社会ではですね、神を信じない、神は存在しないという人がたくさんいらっしゃいますので、そういうですね、神を信じない人はですね、自分たちは神に敵意なんか持っていないということを言うと思うんですね。なぜかというと、神がいる、存在することを信じていない、ですからありもしないものに敵意なんか持てませんよと、いないんだからと、いないものに対してどうやって敵意を持つんだというですね、そういうふうに、思う方もいらっしゃると思うんですね。ですから神様に敵意を持つということは、まず神が存在することを信じて、 でその信じた上で敵意を持つというのがまあ普通のあれですよね。ですから今のようにですね、現代のように、神を信じない、神っていうのはまあ人間のこうイマジネーションの産物なんだというふうに思う人がたくさんいる社会においては、まあ、人間と神の間に敵意はないんでしょうか、まあ、そういうことをですね、改めて考えてみたわけですね。人間は神に対して敵意を持つのかと。まあ、しかしパウロによりますと、人間、まあ、聖書によりますと、人間は心の底では神を認めているということが言われています。心の底では、まあ、現代で神を信じないという人は、まあ、例えばキリスト教の神とかですね、あるいはイスラム教の神とか、まあ、そういう特定の宗教が、まあ、教理によってこう定義してですね、神、まあ、そういうものを信じないと言っているだけなのかもしれません。まあ、この世界の、まあ、根底というかですね、この世界を世界たらしめる、まあ、そういった何か大きな存在、不思議な存在、まあ、そういうものがあるということを人間は本能的に知っているということですね。まあ、その一番の証拠は、まあ、人間、どんな人間でもですね、極端に追い詰められると祈ってしまうわけですね。絶望的な状況になってしまうと人間は思わず祈ってしまうわけです。こう何に対して祈ってるのか分からないんですね。何に対して祈るのか分からないけど、まあ、祈ってしまう。どうしてもそういう気持ちがですね、湧き起こってしまう。祈る対象もよく分からないけど祈ってしまう。まあ、それは私たちが祈るべき方というのをですね、まあ、心の底で知っているためなのかもしれません。この祈りというのは本当に不思議な、人間の根源的なもう本能と言っていいものなんですが、これが特に、普段はないんですが、本当にピンチになるとそういうものが出てくるということは、私たちは心の底で神を知っているのかもしれないということですね。私たち人間は普通は普段はいろいろ忙しいわけで、あんまりこう根本的なことを考えないわけですね。もう面倒くさいと、そういう、なんでこの人間というですね、不思議な生命体がいるんだろうか。私も最近いろいろこう生命の謎という本を読んでますけど、本当に人間の体っていうのは不思議なものですね。これほどよくできている、まあ、人間だけじゃなくていろんな、まあ、あの小さな昆虫とかですね、動物に至るまで、どんどんどんどん今の科学というのは神秘を解明しているわけですが、本当に人間の体は非常によくできている。まあ今コンピューターがどんどん進んでますけど、そのコンピューターのさらにもうずっと先を進んでいるようなですね、まあ、人間というのは実は情報でできているというのは分かっているんですが、全ての生物は情報でできている。でこの情報って一体どこから来たのか誰にも分からないですね。まあ、この本当に人間のこの不思議ないろいろなですね、機能ができている、この人間の神秘が分かれば分かるほどですね、どうしてこういうものが存在するんだろうかと。あと人間の意識というのもよく分からない。意識というのはどういうものなのかと、まあ、これ脳のね、化学反応というふうに言われますが、それだけでは説明がつかないようなことも分かってくるわけですね。人間というのはなぜ存在するんだろうか、あるいはこの宇宙や地球というですね、非常にこの調和の取れた世界がなぜあるのか、まあ、こういうことをですね、まあ、普段もあんまり考える日もないわけですが、改めてこういうことをですね、説明する本なんかを読み出すとですね、本当に不思議なことだらけで、どうしてなんだろうかということになってしまうわけですね。でいずれこう考えていきますと、神とか超越者という存在に行き当たらざるを得ないわけですね。私たち人間、この世界を生じさせる根本的な原因があるはずだということをですね、本能的にあるいは直感的に知っているということですね。ですから、まあ、宗教にいろいろ反発する人たちのですね、まあ、お話を聞いてますと、やっぱりこの宗教がこの未知なる大いなる存在を何かこう自明であるようにこう語る、まあ、その知ったかぶりにこう反発しているという面があるのかもしれません。例えばこうアインシュタインみたいな、ね、天才物理学者の言葉を読んでいますと、そういう気がするわけですが、しかしやはり人間というのは心の底ではやはり神の存在を信じている、あるいは感じているということが言えると思うんですね。まあ、しかしその神に対する人間の態度は良くないわけです。パウロはそのことをですね、ローマ人の手紙の1章20節21節で言っています。ちょっとここは開けずに結構ですが、お読みいたします。有名なところですね。神の目に見えない本性、すなわち神の永遠の力と神性は、世界の創造された時からこの方、被造物によって知られ、 はっきりと認められているのであって、彼らに弁解の余地はないのです。それゆえ彼らは神を知っていながら、その神を神として崇めず、感謝もせず、かえってその思いは虚しくなり、その無知な心は暗くなりました、ということをですね言っていますが、人間というのが自分を超えた存在、大いなる存在を忘れ、あるいは無視しようとして、この世界における知性ある存在は人間だけなんだと、そのように存在に踏まるとき、人間の思いは虚しくなって暗くなると聖書は言っています。人間というのは、特にこの現代というのは、人間の以上の知性はないというですね、この世界にある知的存在は人間だけだというような、そういうようなですね思想があるわけですが、それは非常にこの、ある意味危険な思想であるところですね。で、神様は人間をある目的のために作ったわけです。人間を作った目的がある。それはこの人間が、この世界を正しく治める。そして人間を含む全ての被造物が調和を持って生きる。調和を持って生きることが人間の使命。ですから、この地を治めろというのは、この地を搾取しろという意味じゃなくて、地をですね、正しく調和のある世界にしなさいということが神様の目的なわけですが、じゃあ人間はこの地を治めるという使命に成功しているのかということなんですね。しかし今世界を見ると、それは激しく失敗していると言わざるを得ないわけですね。20世紀の後半にはですね、1年間には、推定では4万種もの動物生物が、絶滅したと言われています。で、今日でも3万種以上が絶滅の危機にあると言われています。これは人間の経済活動のゆえなわけです。そしてそうした彼らを絶滅に追いやっている人間、我々のとどまるところを知らないこの経済活動というのが今非常に大きな問題になっています。これ世界中で今、やっとですね環境問題について大きな動きになってますが、この状況をですね、非常に深刻に捉える必要があるんですね。で、ここで一つ考えてみていただきたいんですが、皆さんがですね、こう、お家に庭を持ってるとしますね。こう、大きな、なかなか日本ではですね、こう、庭を持つというのは東京では難しいわけですが、大きな庭園を持っている。その庭園にはですね、いろんな綺麗な花とかですね、生き物がいるわけですね。で、素晴らしい庭園を一生懸命この、綺麗にしたいと。で、そのお庭にですね、皆さんが管理人を雇うわけですね。管理人を雇って、この庭をちゃんと整えて、きれいにしてほしいと、植物やですね、動物が元気にできるようにですね、庭を管理してほしいと。しかしこの管理人がですね、庭を好き放題にですね、使って、そのために多くの花や動物が死んでしまったとします。そのとした時、あなたはこう管理人に怒らないでしょうか。管理人にですね、任せた、庭を任せて、置いた。で、あなたが大事にしていた庭がですね、花も枯れ、そして動物も死んでしまった。そうするとあなたは管理人にこう怒りを感じると思うんですね。で、この お庭の所有者、主人と管理人の関係が、そのまま神と人間の関係だというのが聖書の教えなわけです。私たちは神様にこの地球というですね、庭を管理を任されているわけですが、その管理に失敗をしてしまっているわけです。そうなると神と人間との間には間違いなく敵意があるわけです。ですから神と人間とのですね、和解が必要というのはですね、神に敵意なんて抱いてないと私たちが思っていてもですね、神様はそうでないかもしれない。もし神様がこの地球の主人であった、私たちが管理人であるならですね、当然この関係は悪くなっているわけですね。しかも管理人が主人はいないんだと、私が主人なんだと管理人が言い張るとですね、ますますこの主人と管理人の関係は悪化するわけですね。これがまさに私たち人間と神様との関係だということです。ですからパウロは、あるいは他の人たちもですね、神様との関係を正しなさいと、神と和解しなさいと呼びかけています。ですから福音を伝えるっていろんな意味がありますが、この一つの大きな目的というのは神様と和解をする。和解するというのは単にこの神様とですね、仲良くなるというよりもですね、神様が私たちに与えている使命をちゃんと捉え直してですね、生き方を変えるということを含んでいるわけですね。このことを踏まえて今日の御言葉を読んでいきたいと思います。今日の御言葉ですね、 第2コリントこの非常にこの深い議論が続いているわけですが、まあ、今日の11章のところはですね、まあ、神様のとですね、人間との関係を踏まえた上でですね、パウロが自分がこの福音を伝えている、彼は福音伝道者として一生懸命この福音を伝えていますが、その福音を伝える理由について、述べている箇所です。なぜ自分が福音を伝えるのか。で、福音を伝える理由を2つパウロは語っています。まあ、一つは神を恐れるためであるということを言っています。でもう一つはキリストの愛が自分を取り囲んでいるためというふうに言っています。この二つを言っています。神への恐れとキリストへの愛ということを語っています。恐れと愛ということですね。ただ恐れと愛っていうのは何かこう正反対じゃないかと思うこともあると思うんですね。まあ、例えばちょっと有名な聖書箇所一箇所見てみたいと思うんですが、ちょっとこれ皆さんと一緒に開けてみたいんですが、来年当教会も年間主題聖句を取る第一ヨハネからですが、第一ヨハネの4章の18節ですね、皆様の聖書の470ページですね、有名な箇所ですが、470ページ、新約の一番最初のですね、最後の方の4章18節、まあ、愛ということですが、こう書いてますね、470ページですね。愛には恐れがありません。全き愛は恐れを締め出します。なぜなら恐れには刑罰が伴っているからです。恐れる者の愛は全きものとなっていないのです、という御言葉ですね。まあ、この意味はなんとなくわかると思うんですね。よくわかる、まあ、人が何かをする動機として、何かをする動機としてそれをしないとこの罰が受けるから、罰が怖いからっていうのはですね、かなり消極的な動機ですよね。というのは罰がなくなってしまえば、罰を受ける恐怖がなければもうそれをする必要ない、もうやめたというふうになりかねないわけですね。ですから何かこの恐れ、罰を恐れることによって何かをするというのは非常に消極的な理由であるということが言えます。まあ、しかしですね、人の喜ぶ顔が見たい、純粋に助けたいんだと、この人のためになりたいという動機から生まれる行動は積極的なものです。何の強制もなく自発的なものであるからです。まあ、こういった行動は愛から生まれるものであって、罰とかですね、そういうものの恐れとは無縁の行動である。まあ、ですからこのヨハネの言葉というのも、私たちは、まあ、叱られるのが怖いから、罰が怖いからではなくて、人を大事にする愛する気持ちから行動しなさいということを言っているわけです。まあ、これはとてもよくわかると思うんですね。まあ、ではパウロが伝道する動機にはこの恐れと愛が入り混じっているんでしょうか。パウロは、まあ、例えば福音を伝えないとですね、将来神様から罰を受けると、まあ、それが怖いので伝道しているというふうに言っているんでしょうか。まあ、そうではないわけですね。パウロは自分がこう何か罰を受けるのが、恐ろしいと言っているわけではなくてですね、むしろ他の人のことを考えているわけですね。他の人々が知らずに危険な道を進んでしまって、不幸な道を、末路を遂げてしまうことを、それを恐れている。自分ではなくて人の、他人のですね、未来を恐れている。まあ、これが神への恐れなわけですが、まあ、それはちょうど山で間違った道を進もうとしている。その道に行くと遭難してしまいますよと。そういう人に対して一生懸命ですね、その道は良くないと。その道を行ってはいけないということをですね、説得する。まあ、そういう意味でパウロは神を恐れると言っているわけですね。まあ、その理由というのは前回、先週の聖書箇所ですね、今日のお読みいただいた11章の1個前の10節にですね、まさにこう書いてますね。こうパウロは言っています。なぜなら私たちは皆キリストの裁きの座に現れて、善であれ悪であれ各自その肉体にあってした行為に応じて報いを受けることになるからです。なぜなら私たちは皆キリストの裁きの座に現れて、善であれ悪であれ各自その肉体にあってした行為に応じて報いを受けることになるからです、ということを言っています。私たち人間は必ず例外なく皆死んでいきます。そして死んだ後に神の前に立って自分がどんな人生を過ごしてきたのかを 振り返ることになります。これは人間が必ず通るということが言われています。私たちは死んだ後にですね、神の前に立つ、そして自分の人生がどんなものかを振り返させられるわけです。私たちの過ごす一日一日は単に過ぎていくものではないわけですね。日々の生活というのは小さな決断、小さな行動で積み重ねられていますが、その一つ一つの私たちの小さな行動、決断が私たちの心、魂を形作っていくわけです。生まれた時の私たちの姿とか容姿とか形は親からもらったものであって、自分で選んだものではありません。しかしその後の人生をどう過ごしたかで、私たちの外見が大きく変わっていくわけですね。有名なアメリカの大統領リンカーンの言葉で、人は40歳を過ぎたら自分の顔に責任を持たなくてならないというのがあります。人は40を過ぎたら自分の顔に責任を持てということをリンカーンが言っています。それはその人の要望ですね。生まれた時の要望っていうのは親の遺伝なんでしょうが、だんだんその人生重なりますと、その人がどう生きたかによって、その要望がですね、ある程度その生き方を反映していくわけです。外見ですらそうなんですね。人間、もともと顔ってそんなに変わりませんが、その外見ですらですね、その人の生き方を反映するんであればですね、その人の内面、魂の形はなおさらこの強くその人の生き方の影響を受けるわけです。私たち魂見えませんが、神様には見えるわけです。私たちがどういう人間かというのは、ある意味自分の生き方がそういうふうに作ってるわけですね。ですから日々の生活というのは、私たちの自分の霊というか魂を作っているとも言えるわけですね。である意味で人は死んだ時にですね、自分の魂の姿に責任を持たなくちゃいけない。40歳で自分の顔に責任を持つというように、この死んだ時にですね、自分の魂の形に責任を持つ。なぜかというと、その魂というのは私たちの生き方を反映しているからです。私たちが死んで神様からにお会いするときにどう生きてきたのか、その結果自分がどんな人間になったのかということを、その結果を神様から示されるわけです。だからこそ私たちは生きている間に真剣にイエス様を信じて、イエス様のようになろう、イエス様に生きていこう、そういうふうに日々真剣に生きることで、自分の心の中に神様の姿、神様のイメージを作っていく必要があるわけですね。また他にですね、それだけでなくてですね、もっとこの他との関係で言いますとですね、人間というのはですね、この地球という神様の庭園を預かっているわけです。これは人間、私たちみんながその連帯して負ってる責任ですが、でこの使命をきちんと果たしたかどうかも神の前に問われます。これは特に現代人に、課されたことだと思います。今までの時代の人よりもなおさら私たちの時代はこの点を神様に問われるだろうと私は本当に信じています。この神様から与えられたこの地球というですね、庭をどうやって管理してきたのか、確かに個人のできることは小さいですが、しかし小さなりに努力したのかどうかということは問われると思うんですね。ですから私たちは生きている間に庭の主人の神様と和解をして、神様の召しにふさわしい生き方をするように、人生の方向転換を日々図っていく必要がある。ですからこの大きな転換はすぐにはできませんが、日々ですね、この方向、正しい方向を向いていくと、そちらに向かって歩いていく、そういう努力をする必要があるわけですね。パウロの話に戻りますが、このパウロはですね、そのような自分は福音の目的というのは神様と人間との和解、これを成し遂げたいんだと、このことをパウロは思っているわけです。そしてパウロはその福音を伝える自分の気持ちが純粋なものである、曇りがないんだということをですね、言っている。そのことを神様はご存知だと確信しています。しかしですね、コリント教会の人たちの中にはパウロの福音にかける思いに疑問を抱いている人たちがいました。これは今まで何度も説教でお話ししましたが、コリント教会にですね、この新しい宣教師たちがやってきて、ちょっとパウロにですね、対してあまり良くないことをコリントの教会の人たちに伝えてしまったわけです。新しい宣教師たちはキリスト教の総本山のエルサレム教会から推薦を受けてきた人たちだと思われますが、彼らはエルサレムの人たちとは関係の薄い弱いパウロのことを見下していたわけです。その彼らの態度がコリントの人たちも伝染して、コリントの人たちもですね、自分たちに福音を伝えたパウロに対してですね、ちょっとこの見下す人が出てきた。 それだけなくて、パウロの福音にかける動機そのものにですね、疑問を抱く。なんでこの人は福音を伝えるのかと、そういう人もいたわけです。ある人はパウロがですね、非常にひどい目に遭ってる、伝道するおかげでこう大変な目に遭ってる、それなのに頑張って福音を伝えてる、その姿を見てですね、なんかこの人おかしいんじゃないかと、頭がおかしい、狂っている、普通あんなにひどい目に遭ったらですね、もうやめるだろうと、神様が守ってくれないんだからもうやめるはずなのに、どうして彼はそんなに頑張るんだと、多分この人はおかしいんだと、私たちとちょっと違うタイプの人間なんだ、まあ、そういうふうにですね揶揄する人もいたわけです。でパウロがどうしてこんなにひどい目に遭ってですね、頑張って伝道するのかわからないわけですね。まあ、それに対してパウロはこう言っています。というのはキリストの愛が私たちを取り囲んでいるからですと言ってるわけですね。まあ、イエス様、キリストというのはある意味では狂った人と思われるような人でした。彼はこう人、他人のために自分を捨てる、自分の命を捨てた人です。普通人間というのは自分のことを何よりも大事にする。自分の命を大事にする。自分の命よりも他の人の命が大事だという人はですね、普通の感覚では狂った人なんですね。まあ、そういう人であると。まあ、しかしイエス様はそういう人だったわけです。イエス様の人々への愛はそういうものであった。そしてそのイエスの愛が今やパウロをですね、こう支配している、まあ、乗り移っているとも言えます。ですからパウロの伝道にかける信じがたいほどの熱意はこのイエス様の愛から来ているんだということをパウロは言っています。パウロ、イエス様がこういう人だったんだと。私は狂ってると言うならば、これは私の主人がそうなんだということを言っているわけですね。それからパウロはこう言っています。一人の人が全ての人のために死んだ以上、全ての人が死んだのです。もう一度言うと、一人の人が全ての人のために死んだ、まあ、一人の人、イエス様のことですね、全ての人のために死んだ以上、全ての人が死んだのですと言っています。まあ、これよく考えると不思議な言葉ですよね。こうイエス様が全ての人のために死んだのは、まあ、全ての人が死なないためじゃないかと、死ななくて済むように身代わりで死んでくれたんじゃないかと。ですからイエス様が身代わりで死んでくれたから私たちは生きられるんだというふうに考えますとですね、パウロはここで一人の人がキリストが代わりに死んでくれたから全ての人が生きるんですと言えばですね、まあこれは意味が通じるわけですが、パウロはここでは全ての人が死んだのですと言ってるんですね。これよく考えるとこうなかなかなんでこうなるのかなということをですね思ってしまうと思うんですね。まあ、しかしここにパウロのですね、まあ、神学といいますパウロの思想、パウロの教えを理解する非常に大事なポイントがあるんですね。パウロの教えをですね、ここを間違えるとパウロの言っていることを非常に誤解してしまうわけですね。でパウロの教えというのは私たちがどうして救われるのか、これはキリストと一つになるからですね。キリストと一つになる、これがパウロの教えなんですね。一つになる、イエス様が死んだように私たちも死ぬ、一つになることですね。ですから私たちがですね救われるのはイエス様が身代わりになったからというよりもですね、私たちがイエス様と一つになるから救われるということなんですね。これが救いの道だということですね。まあ、これが信じるということですね。キリストの道というのは私たちが彼と同じ道を歩むことで達成されるということですね。まあ、これは夫婦関係で例えればよくわかると思うんですね。まあ、ある人がこう、まあ、配偶者のね、旦那さん、奥様に、私はあなたを信じますと口で言ったところでですね、その配偶者を本当に信じてですね、一緒に行動しなければ、信じたことにならないわけですね。その人と一緒にですね、その人の歩む道を共に歩んで、一緒に苦労を分かち合ってですね、苦楽を共にしなければ、その夫婦は決して同じところに到達しない。口で信じますと言っても行動がないとですね、それは信じたことにならないわけですね。私たちもイエス様を信じますと口だけで言うだけでですね、実際にイエス様のように歩もうとしない、イエス様の行くところに行かないんであれば、イエス様と同じところに行けないわけです。イエス様を十字架を背負った歩んだように、私たちも各々の十字架を背負う、そうしなければイエス様と同じところに行けないわけです。ですからイエス様が自分に死なれたのであるならば、私たちもまだ自分に死ななければならない。 それが一人の人が全ての人のために死んだ以上、全ての人が死んだのですというパウロの言葉の意味なんですね。ですからイエス様と同じようになるということですね。パウロは重ねてこう言っています。またキリストが全ての人のために死なれたのは、生きている人々がもはや自分のためにではなく、自分のために死んで蘇った方のために生きるためなのですということを言ってますね。これも非常に大事なことですね。イエス様が全ての人のために死なれたのは、私たちがこう好き勝手に生きて生きるため、どんな生き方をしてもイエス様が身代わりで罰を受けてくれたんだから、私たちは罰を恐れなくていいんだと、そのためではないわけですね。もしそんなふうに考えるとしたら、大変な思い違いをしているわけです。イエス様は明確な目的を持って私たちのために死んだわけです。それは私たちがその人生において神様の似姿を取り戻して神に喜ばれる人生を送るため、このためにイエス様は死なれたわけです。ですからキリストのために生きるというのは、そういう生き方をすることです。もしその生き方を拒否するんであれば、それはイエス様の死を無にすることになってしまうわけです。しかし私たちはイエス様の死を無にしません。ですからイエス様のために日々を大切にして、人に親切に誠実に歩んでいくということが私たちに求められているわけです。まとめになりますが、今日は使徒パウロがなぜそれほどまでに自分の命をかけてさえ伝道に打ち込んだのか、その理由を学んでまいりました。パウロは2つのことを言っている。神様への恐れとイエス様への愛。神への恐れというのは、自分が神を恐れというよりも、人がですね、神を無視して歩んでしまったその結果のですね、結末を恐れている。ですからそのことのために伝道している。そしてイエス様の伝道に、人のために生きたイエス様の生き方そのものが自分に、その習っているということですね。私たちは神様のイメージとして作られている、非常に大きな人間というのはですね、大きな意味を持っている存在なわけですが、そのことを無視して生きていくことは重大な結果を招くことになってしまう。パウロはそのような人々が無知によってそうした道に行かないように懸命に福音を伝えたということがあります。しかしそれ以上にパウロにとって大きなことはイエス様の生涯なわけです。イエス様が人のために生きたという、その生き方こそパウロを伝道に突き動かす原動力だったわけです。そのイエス様の誕生を待ち望む窓辺ですが、私たちも今やですね、私たちの人生はイエス様のためにあるということを思いながら、この窓辺を過ごしていきたいと願っています。お祈りします。使徒パウロを召し、彼に力を与え続けられたイエス様、そのお名前を賛美いたします。今私たちはかつて2000年前の人々があなたを待ち望んだように、あなたを待ち望んでいます。どうか私たちの心にあなたが住んでください。私たちにあなたのように生きる力を与えてください。我らの救い主イエス・キリストの名によって祈ります。アーメン。